ポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ、今日はこの時間も引き続きジャーナリストの青木治さんとお届けしています。は
い、よろしくお願いします。
あ、もうすごいいっぱい引っかかっちゃったじゃん。さっき
俺が悪いみたいなこと、
アリの話なんかするから、あれまた買ってこよう、どこで売ってるかななんて考えてたらさ、青木のせいじゃ。
今日のメッセージテーマは室井さん、青木さん、これどう思いますか。練馬区のもしかめさん、69歳の男性からです。旧統一教会と政治の関係で殺害された安倍元総理が大変重要な役割を果たしてきたことは報道されていますが、岸田首相は亡くなられた人だから調査が困難と言って、安倍元総理と旧統一教会との関係について全く調査する気がないようですが、青木さん、室井さん、これっておかしいと思いませんか。十分な調査は無理かもしれないけど、できるだけ調査をする、その努力を怠ったら真相解明には程遠いと思うんですが。
いや、おかしいと思うよ。
安倍さんが、まあ、僕もね、その統一教会の問題、旧統一教会の問題っていうのは、この取材する仕事を長くしているので、こう、まあ、自民党との関わりっていうようなもの、特に自民党の中の右派との関わりっていうのは、まあ、以前からずっと言われていた。だから、まあ、そのこの、ね、20年30年メディアがきちんと取り組まなかったっていうことに関しては、僕らも含めて本当に真摯にこう反省しつつ、しなくちゃいけないところなんだけど、ただ今回僕一連の報道を見ていて、僕も知らなくて、あ、こんなにあれだったのかって驚いたのは、その安倍さんご自身が、安倍元首相ご自身がもう完全にその票の差配までしていたっていうのは、あそこまでやられてたっていうのは僕も知らなかったので、ちょっと驚いたんですよね。で、だからこうメールくださった方おっしゃるように、その旧統一教会とこの政治の関係っていうものの一つの頂点が、どうもこう今回こう安倍さんがそのキーパーソンだったっていうのは明らかになったわけですから、それは当然その安倍さんとの関わり、安倍さんが一体どういう関係でこう統一教会と関わってたのか、これも一部の報道によると、はい、その第一次政権ぐらいまでは、まあ、旧統一教会の反社会性みたいなものを意識されてたのか、ある程度安倍さんも距離を置いてた節があったんだけれども、やっぱり第一次政権が、まあ、体調もあったりとかしてね、短く終わってしまって、で下野した衝撃から、やっぱり、まあ、ある種こう恥も外聞もなくっていうか、まあ、本当にこう統一教会もこうある意味こう飲み込みながら政治をやったみたいなところがあるので、それも含めてやっぱりその統一教会との関係の経緯って言えば安倍さんがキーパーソンなので、やっぱり当然調べなくちゃいけないでしょうね。
っていうかおかしいでしょ。だってあれだよ、例えば芸能人とかだったら反社の付き合いとかって言われて、うん、もうみんな社会的に抹殺するまで追い込められたわけじゃない、うん、何人かいるでしょ、うん、最近でもいたでしょ、うん、なのにどうして政治家ってさ、芸能人よりは襟を正して生きなきゃいけないのに、うん、おかしいじゃん、どう考えても、
う
ん、
まあ、そういうその皮肉な言い方するとね、ある意味でこうこの20日、9月20日に実はある法律が全面施行されたんだけれど、うん、あれ国会審議ではだいぶ本当に批判もあったし、僕も問題点指摘したんだけど、重要土地規制法案っていうのがあってね、うん、でこれどういう法案か、法律だったか、法律だっていうと、まあ、成立しちゃったんだけれども、要するに、まあ、自衛隊の基地とか、あるいは米軍基地とか原発とか、うん、国境に近い離島とかの土地を、うん、周辺の土地をその外国の人がこう外国資本の人が買い占めたりしたら困るっていうようなことを言い出して、その重要土地の周辺をこう例えば警察なんかが監視をして、でそのおかしな人たちが買おうとしたらそれをこう制御したりとか、あるいは基地阻害行為、機能阻害行為って言って、その重要施設をその機能を阻害するような行為をしたら場合によっては刑事罰も科すっていう法律で、うん、でこれ問題だらけなのは、一つはその重要施設ってのが何なのかも法律に書いてない、うん、で機能阻害行為ってのが何なのかっていうのも法律に書いてないわけ、うん、全部政令で定めるっていうことにしたんだけれど、そのこうそんなことしたらね、場合によってはこう基地、米軍基地反対デモとか、うん、集会なんかも取り締まられちゃうんじゃないかって言って、僕なんかは問題点を指摘したんだけれども、うん、結果的に成立したわけですよ、うん、でその法律が9月20日に全面施行されたんだけど、うん、皮肉って言ったのは、 外国の人が土地を買い占めたら困るからっていうことで法律作った政治家あるいは与党政権の中枢が外国由来の宗教法人にズブズブにされて、でまあしかも反社、室井さん言うみたいに反社会的活動を続けてきたと同時に、僕あんまり好きな言い方じゃないから気をつけて言わなきゃいけないんだけど、反日的なんて言われてるわけじゃない、うん、その宗教団体カルト団体にこれだけズブズブになったのに、知らなかったとか覚えてないとかって言ってとぼけてて、うん、あんたらの言行一致ってどうなってんだっていう話を俺は聞きたくなるんだけどね。
しかもさ、その海外の貧しい人たちにお金が流れてたとかじゃなくて、うん、本当にイカれた夫婦に流れてたわけじゃん、うん、すごい。それなのになんていうのかな、うん、いわゆるその右派とか保守とかって言われてる人たちは騙されてたわけじゃん。
騙されたんじゃないけどね。
騙されてたんじゃないの、知らなかったでしょ。
いやだからそれは例えばね、その今回の参議院選挙で、うん、まあ、ポッと出てきたタレントのね、こう議員さんなんていうのは、うん、もしかしたら知らなかったかもしれないけれども、
う
ん、
いや騙されてたっていうのは、うん、統一教会にじゃなくて、そのマッチョで愛国を歌う政治家に騙されてたわけじゃん。あ、統一教会と仲良いさ、うん、あのだから自分が自称を、うん、右派とかその保守とかって思ってる人たち、うん、もっと怒っていいと思うんだよね。
いやそ
り
ゃそうでしょ。だから右派とか愛国とか保守とかって言ってる人たちっていうのは、うん、こう今の事態っていうのをね、本当の意味でどう考えるのか、うん、そのもちろんその思想信条の自由、信仰の自由ってのはあるんだけれども、うん、しかし政治の中枢がこれだけそのいわゆる外国のカルト教団に、うん、しかも反社会的教団に侵食されていたっていうのに関しては、うん、室井さんが言う通り、うん、本来で言えばもっと怒るべきだし、
そうでしょう、うん、なのに、なんていうのか、うん、みんななかったことにみたいな風にして収めようとしているのが、うん、ちょっとおかしいと思うのよ。
ただどうなんだろうね、僕はこれはのこう皮膚感覚の問題なんだけど、うん、その安倍さんがああいう衝撃的な形で7月8日に亡くなって、うん、で一体この背景何なんだって言った時に旧統一教会がものすごくクローズアップされてんだけど、うん、室井さんが言うような感覚って本当にそのコアなね、こう安倍政権の支持者みたいな人たちは別としても、うん、やっぱり結構広い幅広い人たちがその思いは共有してる気がするんですよ。だからこれまでみたいにしばらく経てばみんな忘れるだろうとか、嵐が過ぎ去るのを待とうみたいなことをしても、うん、意外とそれ通用しないんじゃないかなっていう気がするよね、
うん、だからうーん、結局その政治家たちはそうだろうって思ってるのかもしれないけど、うん、それって応援した人たちってさ、うん、根本とか根源が揺らぐことじゃない、うん、やっぱりなんかそれはおかしいなって今まで通りにいかないような気がするけど、
だからそれで言うとね、うん、本当は僕は思ってるのは室井さんの言う通りだと思うんだけど、うん、要するにその、まあ、騙されたのかどうなのかは別としてもね、うん、こう今回こう彼らが支持をしていた安倍さんがこういう形で亡くなったと、でそのどうもその関係の中枢に安倍さんいたらしいけれども、うん、でも安倍さん、まあ、安倍さんっていう言い方したらよくないよね、僕らにとってもそうだけど、日本この憲政史上最長の政権の主が元首相が殺されたわけじゃない、うん、だから本当はもっと怒り狂ってその原因となったものは何なのかっていうのを見つめれば、それはやっぱり旧統一教会のいわゆる反社会的な活動があるわけだから、ここでやっぱりその今までの過ちを認めて、旧統一教会っていうのは何なのかっていうことを見つめ直して本当は問題点を追及するべきなんだろうなっていうふうには思うね。
あの騙されたんじゃっていうのっていうのは違うって話を言ったけど、うんうん、私は騙されちゃったんだと思うよ。だってさ、うん、例えば私が、韓国ヘイトとかそういうことしてる政治家とかに、そういうのってヘイトだから、あのみっともないとか、うん、絶対やめるべきだって、政治家じゃなくてもだよ、うん、普通の人でもそういうに言ってきたらすごい反日だってすごく叩かれてたわけじゃない、
うん、俺もそうだけど、
でそういう風な人たちが応援してる政治家っていうか、そういうことを煽った政治家が、うん、実は真逆の、そういう人たちの意識とは真逆のことをしてたわけよ、うん、 だからやっぱり騙されたんじゃないの。
騙された、まあ誰が騙されたっていうのが別としても、
だからその、ま、その応援してた人たちを、うん、
まあ怒るべきだよね。怒るべきだし、あのこれはこの番組で大竹さんがいらっしゃる時にもちょっと話したけれど、そのこうなんで元首相が銃撃されるような事件が起きちゃったのかって言えば、うん、要するにやっぱりこう90年代あるいは2000年代に入ってからも、ああいうその反社会的な活動を続けていた教団をある意味で放っといてしまった、うん、野放しにしてしまったのが元首相が銃撃されるっていう超重大な事件を起こしちゃったわけだから、当然ながら、
でもそれを一生懸命考えようとすると山上を利するのかとかっていう人が現れるんだよね。
いやいや別に山上容疑
者、そうじゃないんだよ、分かる分かる、知ってるよ、うん、
山上容疑者のことを、ただ山上容疑者のこう生い立ちだったりとか、あるいは家庭環境ってものを考えると、彼のやったことを認めるなんてことは断じてできないけれども、なぜああいうことが起きたのかって言えば、やっぱり旧統一教会ってものを野放しにしちゃった、うん、で野放しにした責任っていうのはもちろんメディアにもあるけれども、やっぱり政治の力、政治がどっかの段階でこうきちんと統一教会と向き合っていれば、うん、その段階で統一教会による被害っていうのは止まったわけでしょ、うん、ただそうすれば山上みたいな人、うん、山上容疑者みたいな人も出なかったかもしれないし、そうすれば事件も起きなかったかもしれないわけだからね。
で今回のことってやっぱり忘れるの待つとかって言っちゃいけないんだよ、うん、今回のことってひょっとすると民主主義の崩壊につながるかもしれなくて、うん、だって選挙中に撃たれるようなことが起こるって街頭とかもうできなくなるって言ったら、うん、今までの選挙っていうのがこう、うん、選挙制度が壊れるってことになりかねないんだから、これはなんかもうみんな、うん、あのとりあえず時が経てばなんていう風なことじゃないと思うんだよね、うん、
リスナーの方からもですね、うん、あの波動宝太郎さんからは、あの旧統一教会に警察の捜査が入らないのはなぜですかっていう、
あのそれもこの番組で僕一回申し上げたし、はい、あのね、有田芳生さんなんかもおっしゃってるけれど、うん、はい、僕の知ってる限りで言うと、だから90年代の半ばにその公安警察は捜査に入ろうとしたっていうか、かなり情報収集したんだけれども、うん、有田さんが聞いたのは政治の力だったかな、僕が聞いたのは政治の意向だったけれども、でストップかかったっていうのは
あった。だから全部結びついてんだけど、私がオープニングで話したじゃない、うん、あの捕まらないようにするって、うんうん、あれと全部つながってると思わない、うん、そういうざっくりしたものがいけないんだって、この人はいいけどこの人はダメとかっていうの、うん、ルールがあったらルールにのっとってっていう風な決まりで、うん、その偉い人ほどしていかないと。
いや、そうだよ、うん、いやだからそれで言うと、その今ねメールくださった方がおっしゃってるように、はい、その警察っていうのは本当はそのこう非常にその力が強い、だから人を捕まえたりとか捕まえなかったりとかっていう判断もできる、非常に権力としては大きな権力を持っている、まあこれ言うと怒られるんだけど暴力装置っていうかね、まあ、治安機関なので、政治がこいつ捕まえろとかこいつ捕まえるなとかっていうことをしないように、うん、
しちゃダメだよ、
しないようなシステムは一応できてるんだけど、それが安倍政権で結構歯止めが外れちゃって、
だってトップも決められるぐらいだったじゃん。
いや、そうそう、検察のトップ人事にも手を突っ込もうとか、あるいは警察官僚がその官邸の中枢でもうこう政権のまあ庇護者みたいな形でいたから、だから統一教会の問題もそうだけれど、まあよく言われている話で言えば、例えばじゃあその伊藤詩織さんのね、こうあの事件でなぜ直前に逮捕状の執行が止まったんだろうかとかっていう問題もあるし、今度逆に例えば前川喜平さんのね、あの出会い系バー通いなんていうあんな情報を取れる組織っていうのは基本的にやっぱり警察しかないよね、
うん、しかもあれは未だに思う、どうして新聞の載ったんだろう。
いや、それはリークでしょう、おそらく、ね、
だからそれが恐ろしい、うん、繋がってんだよね。
そうだよ、だから警察権力っていうものを政治がある時は逮捕状を止める方向に動かしたりとか、うん、ある時はその警察が集めた情報を政権に対する批判者を潰すために使うとか、そういうようなことが起きる。だから統一教会に関しても90年代もそうだし、これは僕はこれ取材してないからあの報道レベルだけど、2000年代に入って2009年くらいにいわゆる旧統一教会 の、 その霊感商法的なものにその警察の捜査のメスが入ったんだけど、うん、でも統一教会、旧統一教会の本部にまでは捜査が入らなかった、うん、 まあ、これ一体何だなぜなのかっていうのこともあるし、うん、まあ、もっと言ったら、ね、これも指摘されてるけど2015年に名称変更された時に、うん、以前は認められなかったものがなぜ2015年に認められたのかっていうのもそうだし、うん、だから解明しなくちゃいけないところっていうのはまだ山のようにあるよね、う
ん、やっぱりね、誰が誰の権限でとかっていうのをしっかりもう出さないと、うんうん、もうそろそろ出てきてもいいと思うんだけど、いつもそこがあのなんていうの、和訳者になるっていうか、出てこないで終わりになっちゃうけどさ、う
ん
う
ん、まだまだ質問が届いてるんですけれども、次に行ってもいいですか、はいはい、神奈川県の元気大旋風さん、41歳の男性の方、安倍元総理の国葬についてです、うん、国葬は個人的には反対です。森友加計桜の問題がまだ未解決で、僕自身納得していないのが国葬反対の理由です。100歩譲って、政治家が問題を起こすのは人間ですから仕方ないとして、問題を説明してある程度納得して、うん、それ以降に亡くなったのであれば国葬しても構いません。でもなぜ中曽根元総理は国葬しないで安倍元総理は国葬するのか不思議で仕方ないです、という
国葬。それはね、岸田さんがね、判断を間違ったからだと思うの。ちょっとこれで受けんだろうなと思ったら、あの違う方向に行っちゃったってこと
です。でもこれは一部の報道で出てるけど、岸田さんは最初内閣自民党合同葬にしようとしたんだけれども、あるその自民党の大物から、うん、理屈じゃねえんだって言われたからだっていう話もあるからね。もう
それでなんか決められる自分になろうとしちゃったんだけど、今頭抱えてると思うよ。
いや、僕は政治記者じゃないんで、その岸田さんの心の中は分からないけれど、でもまあ常識的に考えれば、麻生さんに言われたからなのか、珍しくこう政治決断をしたんだけれど、でもあの時はおそらく理由は2つあって、うん、1つは、まあ、僕らもそうだったんだけれども、こうまさにさっき丸井さんが言ったみたいに、あれだけ衝撃的な、それも選挙のね、こうその演説の最中に亡くなったっていうような、こう衝撃的な事件だったので、要するに一部にはもちろんアンチはいるだろうけれども、おおむねの国民は、市民は認めてくれるだろうっていう一つは思いがあったっていうのが一つと、もう一つはやっぱり政局的な、まあ自分のこう打算だよね、政治的打算っていうか、安倍派、うん、自民党内の最大派閥の安倍派を、まあ、抑えたい、かつ安倍さんの後ろにいたコアな保守層というか右派層みたいなものも抑えたいということで、ああいう政治決断をした。でしかも麻生さんから
だから人気取り受けると思ってやったんだけど、そうあれって風がちょっとずつ変わってきちゃったっていうのが多分そうだろうと思うよ、うん、
そうだよね。
だけど私が岸田さんだったらだよ、うん、結局国葬にするっていうのは当然違憲とも言えないし、当然合法とも言えないじゃん。
合法っていうか法律がないからね。
そうだから、うん、あの私だったらだから立法するっていうのまでに時間がないっていうんだったらだよ、もう集中して国会開いちゃって、そのことだけ、うんうん、どうして国会開きたいんだっていう風な、うん、それを集中してたら3日くらいだよ、うん、ガーってやってそれを聞かして多数決はどうせやることになるわけじゃん、うん、そのくらいはやるべきだったと思うよ。
全くおっしゃる通りで、うん、その国葬っていうものが国の意思を示す、安倍さんに対する、ね、うん、ある種のこう総合的な弔意を示すものであるんだったら、うん、当然行政府だけではなくて国権の最高機関たる国会に諮って、最低限、まあ、法律作るかどうかは別としても議論をして、うん、でその最大せめて最大野党の一応理解は得るっていうような手続きは必要だったよね。
あれだよね、少しやっぱり、うん、安倍さんのやり方似てるよね。
似てるよね、閣議決定で全て決め
ちゃう、ね、結局だから最後だって多数決なんだから、うん、強引にやることってできたけど、その見せる期間って、うん、見せる時間っていうか、その説明する時間っていうのは必要だった。それをやったとやらないとでうんと違うような気がするの、
ね、だからそれで言うとね、政治の根幹っていうのがこうかつてに比べて本当にそのこう政治家の質が落ちたのか、例えば吉田茂の国葬の時はね、あの要するに当時の佐藤栄作政権はそのすぐに最初に何やったかっていうと、当時の最大野党である社会党に、まあある意味でこうネゴ裏ネゴなんだけれども、うん、その自分たち の佐藤栄作が自分の知り合いの政治家を送って、うん、一応野党に対する説得工作をしてるわけですよ、うん、っていうのはつまり 行政府の長としてやっぱり立法府の理解を得る、うん、なかんずくその立法府の中でも野党最大野党勢力に一応理解を得なくちゃいけないっていうのはこれはまさに憲政の王道なわけですよ、うん、国の成り立ちからしてもね、うん、三権分立からしてもそうだしその立法府である国権の最高機関が一番重要 で、うん、でそこの野党に一応理解をしてもらわないといけないっていうふうに考える、うん、でそのやり方は別としてよ、うん、それは国会で議論しないで裏でさ社会党にネゴするっていうのは問題だけれども、うん、でも当時はまだやっぱり国会にあるいは野党に理解を得なくちゃやっぱり国葬はできないんだっていう頭はあるわけですよ、うん、でも岸田さんにはそれもないっていうのは室井さんが言う通り、
いやでもね、うん、もう岸田さんはね今本当にね頭抱えてんだってこれどっちにこうすごくゴージャスにしても、うん、こんなに金使ってっていう風に反発されるし、うん、だって今もうみんな生活苦しいわけじゃん、うん、物価上がってきてさ賃金上がらないで、うん、ほんでじゃあしょぼかったらしょぼかったですごいなほら見ろってこんなしょぼさになってとかって言われるわけじゃん、うん、どっちにしろすごい言われるし、あとはなんか海外の要人、
まあ、来ないからねほとんどね、
そう、う
ん、
だからそれだってなんていうか国内向けに日本はこんなに優位な立場にあるみたいなことずっと言ってたのに、うん、なんかバレるじゃんいろいろ、
まあね、うん、これはあんまりそのこう茶化してはいけないけれども、まあこう不運っていうかこうエリザベス女王のねこう国葬が直前に行われて、まあその君主制のありようとかそのあの国葬イギリスの国葬ってものをどう評価するかっていうのはいろんな議論があると思うけれども、でもまあ本当にある意味で演出もなんていうのかなこう画像も非常に作り込まれた、うん、なんかある意味でこう普通に見てれば感動しちゃうような国葬が行われちゃったっていうところもやっぱり大きいよね、
うん、だけど今回反対の人やっぱりさ人って自分のなんていうの情報って選ぶじゃない、
うん、
さ反対がこれだけ多いと、うん、結構意地悪な気持ちで見てる人が多いと思うのね。
どういうこと意地悪な気持
ち。だからその葬式行われても、うん、その葬式追悼の意は悪いとかって言うんじゃないよ、うん、演出とかにこんなことしてるとか、うん、だから私は結局それは良かったんだろうかって思うけどな。
いやこれだからね僕これ先日あのサンデーモーニングっていう番組でちょっと喋って結構ネットなんかでは賛否両論あったんだけれども、うん、その安倍元総理のことは僕は常にやっぱり批判的には見てたけれども、でもこんな状況で要するにこう主要なメディアの世論調査でこうほぼ全てっていうかまあ完全に全てが反対の方が多くなっちゃって今や6割が反対をしているっていうような国葬儀、まあ、国葬をそのするっていうのはまあもう今更もう政権は引くに引けないってなっちゃってるんだろうけど、安倍さん個人にとってもなんかこう逆にもうちょっとかわいそうだよねっていう気がするんだけどね。
なんか結局亡くなってからもその、うん、なんていうのかな
政治のなんかこうね材料にされてる、まあでも、う
ん、なんか業を背負わせちゃってるみたいな。
まあでもそれで言うとね、
うん、
こう安倍晋三さんっていう政治家をあるいは元首相をどう評価するかっていうところに多分直結してくるんだろうけど、
私は嫌いだったけど、うん、でもすごい花はあったと思う、
うん、
やっぱり死んでもなお、うん、彼のニュースが出てくると、うん、他の現役の政治家のニュースが飛ぶくらい、うん、やっぱりみんなが見たがるものなわけでしょ、うん、だから花はすごくあったんじゃないかなと思う、うん、
そうだね。でも、うん、安倍さんのでも政治姿勢っていうものを、うん、ある意味でなんかこう象徴するような状況にはなっちゃってるよね。つまりこうある種敵対する人たちを、うん、そのこう作ってその人たちを叩いて、
うん、
こう自分たちの支持者のこう留飲を下げるみたいなこう政治姿勢だったりとか、あるいはその本来守らなくちゃいけない、あるいは戦後の自民党政治家でもあるいは自民党政権ですらある程度は守ってきた矜持みたいなものを次々ぶっ壊してきたっていう、うん、なんかこう安倍さん の、 その政治スタイル政治姿勢みたいなものが、うん、なんか全てなんかここに集約されちゃったなっていうような気もするからね、うん、
さいたま市大宮のロケットさんからは、その関連で最近の二階さんの言葉についてもいただいています。国葬やらないなんてバカ、黙って手を合わせて見送れ。私はこの国葬反対派、日本人じゃない発言2発に、この国はいつから民主主義から独裁政治へ変わってしまったんだろうかと感じていますといただいています。
私なんかこの発言聞いてコラム一本書いてから、あれだよ、任侠映画を立て続けに見ちゃった、古い。
まあ確かにちょっと任侠っぽい発言では
ある、ね、っていうかこれは緩やかな脅しだもん。なんかその国葬反対、欠席する人たちは賢く見えないとか、選挙で大変なことになるとか、脅しだもん。
本当だよね、これ二階さんどういうつもりで言ったのか僕は全然知らないけれども、でもおっしゃるように、
いや
民主主義の破壊行為だよな。
だからなんか一個終わるんだよ、その任侠映画見て思ったけど、絶対二階さんみたいな役どころっているのね、絶対出てくる、あの古いタイプのおじきみたいな。だから構想なわけにな
る。あとですね、大阪の名探偵モンクさんからは、先日立憲と維新が国会共闘を行うと発表しました。大阪の立憲支持者はもちろん、維新の政策と対峙していた人々は腰から力が抜けました。この共闘は本当に理解ができません。青木さん、室井さん、どう思いますかと。
私もそうなのよ。なんとなくその例えば、そういうふうにしない、政治の大きな流れとしてその最大野党としてだよ、そうしなきゃいけないっていうんでも、その、このことがあってさ、候補者、党員で候補者の人落ちちゃったんだけど、その人がすごく怒ってて、だって、大阪の人で維新と戦ってたわけだ、ガチンコ勝負して出馬したわけじゃん、そしたらね、私やっぱりね、そういう人たちにはその維新と戦うことを緩やかにでもそうしてくれみたいなところはあったわけじゃない、その支援者たちにもだよ、だとしたらやっぱり説明がないと、そうすることについての、出ないと私はちょっと嫌な感じがした。なんていうの、お前ら下っ端の駒は黙ってるよみたいに言われてるような気がした。
村さんが言うのもその通りだと思うし、その僕は政治の世界詳しくないからあれだけれども、ただそのこう協力するっていうのはどの部分で協力するのか、例えばですよ、例えばそのこれ安倍政権が始めて、岸田政権もそれをその見習ってるっぽくて本当に問題だと思うんだけれども、国会 の、ね、その衆参両院のどちらかの4分の1の勢力が国会開会請求をしたら国会を開かなくちゃいけない、内閣が国会を召集しなくちゃいけないって憲法に書いてあるのに、それに応じない政権に対してその部分で共闘するんだったら共闘するとか、あるいは旧統一教会の問題を追及すべきなのに、これそれに関しては一緒にやりましょうっていう形で協力するっていうのは、それはありだと思うけどね。
でもまあ見てみ、裏切られるから。
この後も室井さんと、青木さんに聞いてみたいこと何でも結構です。お寄せください。メールはゴールデンアットマーク JOQR.net です。